君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
楽することを考えるのがテクノロジーなら、楽じゃないこと、辛いこと、例えば災害のようなものをなくすテクノロジーこそ求められるテクノロジーのど真ん中と言えるでしょう。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は土砂崩れを考える先生、地盤工学がご専門、建築都市システム学系、内藤直人先生を訪ねます。
今年度から新しく豊橋にいらっしゃったフレッシュな先生ということなんですが。
はい、私はですね、豊橋来る前3年間は東京にあるですね、鉄道総合技術研究所という研究所にいまして、そこで鉄道事業者の方々が管理する線路がありますよね、その周りにある山とか、その線路がまたぐ川などですね、土砂災害とか河川の氾濫災害とかいろいろ起きますので、そういった自然災害に関する研究とか、あとは災害対応なんかも行ってました。
雨が降り続いたり、あと大震災があったりして、山の線路とかが土砂がガーって乗ってたりする映像をね、ニュースで見たりしますけれども、
はい、
あの時活躍するのが内藤先生たち。
もう活躍っていうほどのもんではないですけども、はい、そういった時に鉄道事業者の方たちだけでどうしても対応できなかったりとか、対策方針これ難しそうだなってなった時に、私たちを呼んでいただいて、声かけていただいて、でもう災害が起こった次の日とかに、九州まで行ったりとかして、そこでまあ現地、まあ大体どんなメカニズムで壊れたんだろうなとか、直すならどのぐらい直そうかとかですね、そういった復旧計画、列車通すまでの計画もたまにはこう考えながら、そういった対策方針の策定とかにもちょっと協力させてもらってたっていう3年間でしたね、はい、
そう。内藤先生は土砂崩れの先生なんですよね。
土砂崩れ、はい、今一生懸命勉強しています。
まあ、土砂崩れって幸い僕らが直接受けたことはないんですけれども、やっぱりテレビで見てると、もう毎年のようにね、日本ってあるじゃないですか。
そうですね。
やっぱり研究者の皆さんはああいうことがあると、まあ、フィールドワークって言いますかね、現地に実際行って見て調べてってやるわけですよね。
そうですね。やっぱり最近はですね、パソコンの中で数値シミュレーションとかっていうので、はい、いろいろ予測とかもできるようになってきてはいるんですけど、やっぱりそれはまだ不完全な部分が多くて、やっぱり現場に行って実際のその見ないものを見ないとですね、やっぱどうなってるかっていうのはなかなか分かんないことまだまだありますので、まあ、そういった時にこう現場に行くと
分かんないことがあるから、内藤先生たち若い先生がどんどんこう入ってきてほしいわけですよね。
そうですね。学生とかですね、さらにこれから大学に行くような人たちも、まあ、日本は国土の7割が山間部に位置する国なので、でまあ土砂災害、雨も最近強くなってきてますので、ぜひなんかまだ学生になってない方々にもこう土砂崩れに興味を持っていただいて、こう日本全体がこううまく回るような社会システムを作るっていう上で結構重要なポイントの一つになっていると思いますので、まあ、なかなか普段は関わらないんですけども、できれば少しでも一人でもなんか興味を持ってもらえたら嬉しいなって思ってます。
やっぱり土砂崩れって雨なんですね。
雨もありますけども、地震も実はありますね。
雨地震、
基本は雨地震で、あとはですね、ちょっとマニアックなんですけど、風化っていうのがありまして、山ってもともとは岩でできてるんですね、それが時間経つにつれて山の表面がどんどん土が細かくなって、そこに水が染み込んだり地震の力が加わってするとそこが崩れる、岩の部分はあんまり壊れたりすることは、まあ、頻度はすごい少ないので、まあ、風化っていうのだと、実はですね、地震もないし雨もない時に崩れたりすることも本当にたまにはある。
風化だけのせいで、
風化だけのせいで、本当に小さなトリガーで、まあ、それが小さな地震であったりすることはやっぱりあるんですけども、でもそういったこう普通この雨じゃ壊れないよねとか、この地震じゃ壊れないよねって時に壊れることもごく稀にはありますけど、まあ、大部分は雨だったり地震で、 まあ、最近だとやっぱり地震はやっぱり大きいのは何年かに1回ですけど、雨はもう毎年のようにしかも全国で本当に降るようになってきてしまったので、最近特にまあ気をつけなきゃいけないというか、研究進めなきゃいけないなと思ってるのは、個人的にはやっぱり雨の方が結構問題として大きくなってきているのかなというふうには思ってる。実はですね、日本こう雨が増えてるようなイメージがあるんですけど、年間で降る雨の総量っていうのは変わってないんですね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。むしろちょっと減ってるような傾向が出てたりするなんですけど、なんでじゃあ私たちこんな雨が多くなったように感じるかっていうと、実はこう今まではですね、例えば梅雨とかイメージしてもらうと、長い時間、例えば1週間とか2週間3週間かけてしとしとと降ってた雨が1日や2日でどっと降るっていう回数が増えたんですね。なので1年間では増えてないんだけど、それが雨が時間的に集中して降るようになりやすいこう気候に変わってきているということで、雨がこう増えたような感じがしていると。
何ヶ月で降る雨量がここ3日で降りましたとかなんか言ってますもんね。
そうですね、表現としてはよくそういうのもありますしね、
そういう降り方を最近するようになって。
そうですね、これまでは、例えば50年に1回とかぐらいの頻度の雨っていうのは、やっぱり50年に1回ぐらいしか当然降らなかったようなものなんですけども、雨の降り方は変わってきましたので、過去のその経験と比べると50年に1回ぐらいの雨は割と短いスパンで同じ町でも降っちゃうとか、そういったこともある。
でも50年に1回の雨っていうんですね。
そうなんですね、これがちょっとややこしくてめんどくさいところなんですけども、ただですね、50年に1回の雨っていう表現自体は局地統計という統計学で統計的に出した値なので、その表現としては何も間違ってなくて、例えばある町で50年に1度の雨が先週降りました、でその隣町で次の週に50年に1度の雨が降りました、全然矛盾してないんですね。この理由っていうのが、ある町で先週降った地域にとっては50年に1度の雨なんですね、で横の町で見てもそこの町で今週起きた雨の頻度、そこの町としての雨の頻度は50年に1度なので、その町をもうちょっと大きな括りで見た、例えば同じ県で見ると県の中で2回も発生しているように感じるんですけども、大体よくあるのはその町ごとぐらいの規模ではやっぱり50年に1度の雨が降るしかの頻度で降ってるので、毎回そういう雨が降るたびにやっぱり土砂災害が起きちゃう。例えば同じ町で50年に1度雨が2回降ったら、まあ、ちょっと極端ですけど1回目の雨で崩れなきゃいけないところは崩れるんですね、なので2回目同じように崩れたりすることって、可能性は減るんですけども、今だいたい起きているのはある町で降ったらだいたいその近くの町とか、また全然全国で違う町で50年に一度っていうのが短い期間で観測されてニュースになって聞くので、また降ってまた崩れてるみたいな印象があるんですけど、
なるほど。
やっぱりでも注意しなきゃいけないのは、その町にとっては50年に一度のぐらいの威力の雨っていうのはもう間違いない事実なので、山とか、道路が走ってる地盤が崩れやすくなる可能性っていうのは極めて高くなってるので、やっぱり聞き慣れちゃうと、
ね、また言ってるって思っちゃダメなんですね。
思いがちなんですけど、そこはですねやっぱりちょっと重く受け止めてもらって、会社行くのちょっと控えようかなとか、テレワークにしようかなとか、そういうふうに、情報を受け取ってもらえたら、なんかこう被害っていうのが少なくなるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
別に大げさに言ってビビらせようとしてるだけじゃないんだよっていう。
そうなんですね、
本当に統計学的にそういうのは出てるってい
う。そういうのが出てると。しかもですね、重要なポイントが、いろんなその対策、雨に対する対策っていうのが、過去の雨の経験、その経験に基づいて作ってるので、それどういう雨かって言ったら、こんだけ降るようになる、雨がたくさん降るようになる前の経験に基づいて作ってたりすることも結構あるんですね、なのでだから50年に一度って言われるその数値の雨で壊れちゃったりすることも結構あるっていうのに注意しなきゃいけない、例えば今から50年先だったら、今でいう50年に一度の雨っていうのはもっと頻度が高くなっていれば、それなりに対策をしているので、そのぐらいの雨じゃ壊れなくなっているかもしれないんですけど、今あるいろんな山とか、地盤っていうのはあくまで過去の雨、これまで私たち経験したものに基づいて対策とかを行ってきてますので、やっぱり今聞く50年一度っていうその言葉は非常にリスクが高いっていうふうに受け止めなきゃいけないと。
なるほど、まあ、対策はあるわけなんですね。
対策はもちろんありますね、もう 特に土木のこういう工事ってのはすごい規模が大きいので、うん、1メートルあたり道路1メートルあたり対策するのにすごいお金がやっぱりかかるんですね、
うんうん、
なので技術はあってもお金がないと全ての道路を守るのはやっぱり難しいと、
うん、
例えば国道とか県道とかですね、大きい順にやっぱり規模が大きければ予算がつきますので、うん、そういうところはもちろんどんどん安全になっていくんですけど、市道とか町道とかですね、うん、そういうふうになっていくにつれてやっぱり対策できてない範囲がまだまだ残っていると、
うん、
でそういったところでやっぱり災害って起きて、例えば町が孤立しちゃったりとかそういったことも起きるっていうのがあるので、
うん、
なのでそれを解決するにはどうするかっていうと、もう対策の費用を安くすると、
うん、
そこに貢献するためには効果的な対策を打つというのが一番の私の目的で、
うん、
土砂崩れどういう時に起きるか、起きたらどこまで届くのか、土が届くのかっていうのをより正確に把握することができれば余分に対策しなくて済みますよね。
あ、土砂がどこまで届くかっていう発想があるわけなんですね、
はい、そうですね、今までは崩さないっていうところがやっぱり多かったんですけど、うんうん、やっぱりそれだけだともう守りきれない部分も出てくる。
ガチガチに山固めていかないといけないですもんね。
そうですね、
うん、
でそれだとやっぱお金かかりすぎちゃうので、
うん、
崩れても届かないなら対策しないっていう計画があってもいいんですよね、
うん、
でそういったところが充実すると本当に崩れたら危ないところにお金をしっかりつけれるようになる、
うん、
そういった判断をするためにはどこまで届くかっていうことも結構重要になってくるんですね、うんうん、
もちろん崩れたら困るところもあるでしょうしね。
そうですね、崩れただけでも被害が出ちゃうところがあるので、うん、そういったところは崩れないように対策をするっていうふうにすると
、うん、崩れないようにする、もしくは土砂が届かないようにするっていう。
そうですね、その2つの対策の仕方があると。
そうやってこうコストを安く抑えてでも効果的に広い範囲で。
そうですね、日本全国の道路がそうやって守れたらいいよねっていうことですね、うん、鉄道も道路も家も人も全部ですね、
うん、
土砂崩れって言いますと、
うん、
皆さんが一番多分ニュースでよく聞くのが土石流っていう斜面崩壊の一つの種類があるんですけども、
うん、
それが土石流っていうのはですね、こう雨がたくさん降ってで土がですね水みたいになってこう押し寄せてくるんですね、
うん、
本当に土石流というだけだって流れる水のような挙動を。
でも土なんですね。
でも土なんですね、あれも。そうなんですよ。でそういったまず土石流については結構ですね、そのシミュレーションができるようになってきまして、パソコンの中でも意外とその予測ができるようになってきた分野であるんですね、
うん
うん、土石流っていうのはその山のですね沢地形といって、
うん、
山にこう 川が流れてるところとかありますよね。 沢と尾根、
ね、うん、山行くと川流れてますね。
そうですね、あの水が集まるところを沢地形って言うんですけども、うん、その沢地形で起きるのが土石流なんです。水がたくさん集まって起きるのが土石流と。そういったですね、沢の斜面崩壊じゃなくてもっとですね道路際にこう結構急斜面でこうせり立ってるような山っていうのがやっぱりあるんですけど、そういったところは急傾斜地、
うん、
急傾斜地で起こる崩壊は実はですね、水そこまで水をたくさん含みすぎなくても、
うん、
雨が降るとですね、そのどんどんどん重くなってきてそれで崩れるなんてこともあるんですね、うん、
自分の重さで。
そうですね、
うん、
でそっちはですね水っぽく動いてくれないんですね。ちょっとまだ土としてのこうゴロゴロした塊としての材料の部分が残っているので、
うん、
もうちょっとこう水だけで流体的に水のように解く、パソコンの中で解くっていうのは非常に難しい問題で、
うん、
そっちの方がですね実はなかなか予測が難しい問題になっていると。
場所によってそういう土石流的なものも同じものではないんですね。
そうなんですね、土砂崩れた人家に行っても、うん、水みたいに流れる土もあれば、
うん、
もっと水をそこまで多く含まなくて土っぽくって表現が合ってるか分かんないですけど、
うん、
もっと乾いた状態で崩れることも結構あると、
う
ん、
その中間もグラデーション的にあるでしょうしね。
もちろんですね、はい、
無理じゃないですか予測するの。
なかなか大変です。なかなか大変なんですね、
うん、
ただですねやっぱりその元々の地形とか、
うん、
地質調査とか行うとその土がどのぐらいの強度がある、どのぐらいの雨まで耐えれるかっていうのは割とこう予測できるようになってきましたので、調査すればっていう前提条件があるので、これはちょっとまだ私たちの分野の課題なんですけども、
うん、
まあ、少なくともこの斜面危なそうだねってなった時に、
うん、
その地質調査で中の土の構造とかを見てあげると、
うん、
大体どのぐらいの範囲で壊れるかっていうのが分かってくると。そうすると、まあ、ここは壊れるとしたら水の量はこのぐらいの時に壊れるよねっていうのがざっくりとは分かってくるんですね。まあ、そこまで来たらあとは そのそれぞれの土の状態で水をたくさん含んでいる時と、うん、そんなに多くない時の壊れる現象を予測できたらいいよねとなるんですけど、うん、その水が少ない時に壊れる急傾斜地の崩壊っていうのはまだまだ難しい課題が残ってると。
でもいつもこう調査に誰か行っていつも調査してるってわけにはいかないですもんね。
なかなかいかないですね。それが一番の課題で、それはですね課題なんですねこれですね笑ってられないんですけども、それが本当に難しくて、うん、まあ、ただちょっとですね、まあ、似たような表現の一つとして、私たちが風邪ひいたりするとき、まあ、お医者さんにかかって診断してもらいますよね、うん、でも診断してもらってようやく私たちにそれぞれにある薬が分かるのと同じように、土もですね、まあ、さすがに何も分からない状態ではなかなか難しいっていうところがあるので、うん、まあ、調査したらやっぱり分かるので、まあ、今は調査するしかないんですけど、できれば、まあ、例えば人だったらこのぐらい年齢で男性でこういう仕事をしている人はこういう病気になりそうねっていう、うんうんうん、そういった例えばことはよく言われますよね、うん、そういったのが土でもまあ多少なりともそういう知見は少しずつ溜まりつつあるので、うん、まあ、そういったので調査しなくても大体の性格は分かる、うん、どういう病気になりどういうふうに壊れるか大体は分かるってとこまで来てるんですけど、やっぱりどのぐらいの範囲壊れるかとか、うん、どこまで届くかっていうのを、じゃあ実際にどうやって対策しよう、うん、人間でいたらどういう薬を出そうっていうところを考えるときにはやっぱり問診をして、うんうん、より適切にすると無駄がない薬を出せるんですね、対策をできる、うん、ということなので、やっぱり調査っていうのは実際に対策するときにはやっぱり必要だということになりますね。うん、
対策をしておけば多少まとまった雨が降っても、うん、耐えてくれる斜面になってくれるっていうことなんですか。
そうですね、もちろんそうだと思いますね。対策をすれば基本的にはもうその雨では崩れないっていうことは、うん、まあ、ある程度は言えると。
対策っていうのももう本当にその斜面によってもういろいろ
いろいろですね。あの場所によってはですね、50メートル進んだら違う対策校になってるようなところもあったりするんですね。
ああ、それは50メートル進んだら違う状況だから。
そうなんですね、一続きの山でも、うん、その表面の土の厚さとか土のその下にある岩の硬さとか、うん、そういったのがやっぱり変わってきたり、うん、あとはですね、そのもし壊れたら時の被害の程度ですね、うん、ここで崩れたら絶対ダメ、うん、ここで崩れた時はちょっと崩れるぐらいだったらまだ大丈夫だねっていうのによっても、優先度に、そういう優先度によっても対策の強さが変わってきたりするので、うんうん、ちょっとすんなら違う対策法っていうのはよくあったりする。
そういうのは、まあ、状況がいい時に調査をして、
そうですね、
調べておいて対策をしておくわけなんですね、うん、雨が降り出してから、あ、まだここの土大丈夫かなって見たりしてるっていうわけではないんですよね。
はですね、基本的にないですね、うん、あるとすると、例えば一度災害が起こってしまったところで、うん、まだ対策が完了してないところっていうのは非常に危ない状態が続いてるんですけども、うん、そういったところはですね、大規模に壊れちゃうとやっぱ対策まで1年とか2年平気でかかっちゃいますので、その対策の間に土の中の水の量を測ったりとか、うんうん、土が動いているを測ったりする、そのモニタリングっていうのをしている場合があったりするんですね、うん、そういうところは例えば対策の年だけ雨が降っちゃって、うん、で土が動いてますよっていうのを観測したら一回工事をやめようとか、周りの住民避難させなきゃいけないって判断することあるんですけども、うん、基本的に何も崩れてないような斜面でそういったのを測るっていうのは研究以外ではほとんどないんじゃないかなと思いますね。
じゃあ予想を超える豪雨がガーッとあって、テレビのニュースで、あそこの山が崩れました、線路が埋まりましたなんていうニュースが流れてると、関係者の皆さんはもうじくじたる思いで、
いや本当にもうおっしゃる通りだと思いますね。まあでも最近はですね、やっぱりその1日とか2日の間、まあ、もしくは1週間ぐらいの短期、割と短期間で降る雨の量増えてきてますので、まあ、大体崩れる時っていうのはもうその場所においてはほとんど過去最大の雨で崩れたとか、そういった事例がまあ多いので、まあ、そこはちょっとしょうがなかったよねっていう話になることの方がまあ多いんですけども、うん、そうじゃない時の方が逆に大変ですよね。大したことない雨で崩れちゃった時にどうしてたっていう、その設計通りにいかなかったのかって話になったりするんですけど、そういう時はまた別の要因があったりして、例えばなんか近くにお家があったりした時にですね、うん、そこのお家の周辺で水が溜まらないようになんかこう水路とか水をある一箇所に集めたりすることがあるんですね、
うん、
U 字溝って言って、うんうんうん、道路のそばに埋まってますけど、
はい、
山の中でももちろんそういうことをされる場合があって、で、うん、その民家の、排水設備からの雨の流入が原因で壊れちゃったんじゃないかっていう事例もたまにですけどあったりするんですね。 そういう時はもう誰が悪いとかは言えないので、うん、まあ、今後はそういうことがないようにちょっとその辺の居住地の方々にも協力してもらって対策しましょうってことになるんですけど、まあ、そんなこともあったりする
という、土砂崩れの内藤先生がですねやっとこれで豊橋でも落ち着いて、
そう
です、いろいろね、はい、研究が始まるかと思うんですけれども、
はい、そうですね、私やっぱりその土石流みたいなその水っぽい流れは割と予測できるようになりつつあるので、うん、それよりかはもっと道路沿いに切り立った急斜面の崩壊が壊れた時にどこまで届くかっていうのを精度よく予測できるような研究をしたいなと思ってます、うん、でこれができると、まあ、山間地だけじゃなくてですね、まあ、その町と町をつなぐのも結局山間地なので、うん、まあ、日本全体の交通ネットワークがどこも弱いところがないようにしたい、
うんうんうん、
そこに貢献するためにやっぱりその壊れた時にどこまで届くかっていうのを予測したいっていうのがやっぱありますので、うん、そこを頑張って今研究したいというふうに思っています、うん、
この東三河地域も北の方に行くと山で、
そうですね、
結構な頻度でここの道は通れませんってなってることが多くて
ありますよね私もキャンプとか好きなので、
あ、そうなんですか、
結構山に行くんですけど、うん、まあ、でも逆にですね、管理されてるところの方が僕は安心して通れるなっていうふうに思うんですね、
うんうん、
管理されてるっていうことは、まあ、そこの自治体の方々はその道路はどのぐらいの雨だと危ないっていうのが分かってるっていうことの証、裏返しでもありますので、うん、逆にまあそういったところは安心して遊びに行ける場所の一つかなというふうには思いますし、もしそういうところでもやっぱり、予想してない雨で崩れたりすることもあるので、そういった時に、他のいろんな対策が安くできてれば、少しでも未対策のところを減らせるので、うん、まあ、そういったところに貢献したいなというふうに思って、
この辺もキャンプ楽しいところいっぱいありますんでね、
はい、
存分に楽しんでいただきたいなと思いますね。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました内藤先生の業界用語は
メニスカス。メニスカスというのはですね、土の中にある砂粒同士を引き寄せ合う水の柱のことなんですね。これが全然よくわからないと思うんですけれども、実は土っていうのは雨が降ると弱くなるだけじゃなくて強くなったりすることもあるんですね。でこれの一つの例が砂場でですね、砂遊びするときに山を作るときに 砂を湿らしたりしますよね。あの状態っていうのはそのメニスカスによって砂粒同士が引き寄せ合って実は強くなっていると、土が強くなっている状態になっているんですね。でこれは、もうちょっと大きいスケールで言うと、例えば水滴に指を近づけてあげると、指と水滴がある程度の距離まで接近するとですね、水滴が指に飛びついてその間に水の柱ができるんですね。これが、いわゆるその土の中にもできるメニスカスと同じものになっています。で土がですね、適度に湿った状態だとその砂粒の間にはですね、無数のメニスカスがあるんですね。これによって少し湿った土っていうのはすごい高い強度を持っているので、砂が自立することもできるので山を、作ったりトンネル掘ったりできるっていうことになるんですけども、逆にですね、砂粒同士がこの引き寄せ合うメニスカスなんですけども、土の中の水の量が増えてきて空気がなくなっちゃう、ひたひたの状態になると実はメニスカスの効果はなくなっちゃうんですね。でそうすると単に水で満たされただけの状態になってしまうので、土の砂粒同士が水で満たされただけの状態になるので、そうすると今度は浮力の効果で土が弱くなっちゃって土砂崩れが発生するというものになってます。なのでメニスカスっていうのは土が乾燥した状態からちょっと湿ると土を強くする水の効果でもあると同時にですね、雨がたくさん降ると土が水で満たされてしまって今度は土の強度を弱くするっていう風に働く、その時にはミニスカスはもうなくなっちゃってる というものになります。
天パクの城ギカダイ。今留学する学生が減ってるって誰かが憂いていました。義科大学部生たちは在籍中必ず実務訓練とか言って企業や研究室に2ヶ月こもる修行があります。全員みんなです。次週1月30日の天白の城は、実務訓練は海外に行くのが流行り、ウェリントンで本場の XR を学んで帰ってきた義科大生の土産話をお届けしますぞ。楽しみに。